お電話ありがとうございます。奴隷契約体験サービスのオペレーターのシオネと申します。こちらにお電話いただいたということは、体験サービスにご契約いただけたのですね。誠にありがとうございます。こちらは、この世の中の誰かが交わしたかもしれない奴隷契約を結ぶ瞬間を体験することができる世界初のサービスとなります。サービスは、オペレーターである私がご主人様である女性を演じて、お客様に奴隷契約を結ばせるシチュエーションを再現いたします。オペレーターである私は、あくまで演者ですので、もしかしたら一部、もしくは複数の箇所で違和感を与えてしまうかもしれませんが、そこはご了承いただけますと幸いです。サービスの手順ですが、最初に、今回お客様がご体験をなされる奴隷契約を結ぶに至った経緯について説明をさせていただきます。その後、私がご主人様である女性を演じますので、お客様は、私の指示や命令に従った行動をお取りください。もしかしたら、指示や命令の内容によっては、実際に行動するのが不可能な場合もあるかもしれません。その場合は、無理に実行していただく必要はございません。私の指示や命令に従ったという妄想をしながら、引き続き私の演技をお聞きください。サービスに関する説明は以上となります。ご不明な点はございますか？ないようですね。それではまず、お客様が契約されたサービス内容を確認させていただきます。お客様が今回ご契約いただいたのは、ネトラレ最下層マゾ奴隷契約ですね。こちらの奴隷契約ですが、男子大学生であるド M の男性が、初めてできた彼女の女子大生と交わした奴隷契約となります。ご契約内容にお間違いありませんか？はい、間違いないということで承知いたしました。それでは最初に登場人物やお客様が奴隷契約に至る経緯について説明させていただきます。今回お客様がご体験をなされる奴隷契約を結ぶのは、とある男子大学生です。お客様は、この男子大学生になった気分で、今後の音声をお聞きください。また演技の都合上、今後はお客様のことを、あなた、もしくは君とお呼びしますことを、ご了承ください。それでは、改めて設定について説明させていただきます。その男子大学生は20歳。大学2年生になり、生まれて初めての彼女を作ることに成功しています。ただ、付き合って半年以上経つにもかかわらず、彼女とセックスは愚か、キスすらしていません。理由は単純で、勇気を出すことができなかったからです。そしてもう一つ理由を挙げるとするなら、その男子大学生は、性癖がド M だったからということもありますね。昔から少々いじめられ気質だったせいで M に目覚め、まだ彼女ができていない頃に、M 向けの画像や動画ばかり見てオナニーをしていたせいで、普通のセックスには興奮できず、彼女を好意に誘おうという気すら起きませんでした。彼女ができた今でも、M 向けの作品でオナニーをする生活は変わらず、閲覧する作品はどんどんハードなものになっています。そして最悪なことに、最近はネトラレマゾという性癖にも目覚めてしまいました。もうこうなったら終わりですね。大好きな彼女をリードして素敵な空間を演出するよりも、どうやったら彼女にいじめてもらえるか、そして彼女が誰かに寝取られたら、なんてことを妄想しながらオナニーする日々にふけっています。続いて、そのかわいそうな彼女について説明しましょう。彼女の名前はリサ。男子大学生であるあなたとは同い年で、幼馴染の仲です。大学に入って久しぶりにあなたと再会し、昔から気になっており好きだったということをあなたに告げ、付き合うことに成功します。ここまでは順調なのですが、付き合って半年経つにもかかわらず、あなたは一向にキスやセックスに誘ってくれません。友達はすでにそういった経験をしていることに少し焦りを感じつつも、 きっとプラトニックな愛を大事にしているんだろうと、彼氏であるあなたを信じようとするリサですが、ある日、事件が起きます。偶然あなたのスマホを借りた時に、あなたのスマホに、寝取られマゾという文字が書かれた画像がたくさん入っているのを見つけてしまいました。その内容について理解することはできなかったものの、良くないものを見てしまった気がして、すぐに見なかったことにし、その場をしのいだリサですが、家に帰って寝取られマゾについて調べてみると、その内容に驚愕します。まさか、大好きな彼氏がこんな性癖を持っていただなんて。あまりのショックで、きっと何かの冗談だろうとリサは思い込みます。ただ、もし彼氏であるあなたが、寝取られマゾが性癖なのだとすると、私とキスやセックスをしたがらないのも納得できます。いろいろと悶々としながら迎えた次の日、リサはサークルの飲み会で、とある男と出会います。その男の名前は神崎。リサとあなたの二個上の先輩です。神崎はリサのことをとても気に入り、飲み会中、そして飲み会後も執拗にリサに迫り続け、半ば強引に行為に及んでしまいます。浮気をしてしまったことに後悔をするリサですが、彼氏であるあなたに不信感を抱いていたこと、そして神崎の包容力や男らしさといった魅力に強く惹かれてしまったこともあり、あなたに内緒で、リサは神崎とセフレの関係になってしまいます。あなたが知らない間に、内緒で何度も神崎とセックスをするリサ。ある日リサは決心し、神崎に相談を行います。内容はもちろん、彼氏であるあなたのこと。リサは神崎に、今まで内緒にしていたが、私には幼馴染の彼氏がいること。そしてその彼氏は寝取られマゾが性癖で、正直とても気持ち悪く感じているため、別れたいと考えているといったことを相談します。それを聞いた神崎は、リサにこう告げます。
確かに、MO の彼氏なんて最悪だな。ただ実は、俺も誰かの彼女を寝取ることに興味があったんだよ。どうだ、リサ。今から言うことを聞いてくれないか？リサは、このままその気持ち悪い彼氏と付き合い続けてくれ。ただし、今後その彼氏とセックスするのは禁止。代わりに俺が、そいつの目の前でリサとセックスをする。そう、その気持ち悪い彼氏の願いを叶えて、そいつを寝取られマゾにしてやるんだよ。ああ、想像するだけでめちゃくちゃ興奮してきた。リサ、この願いを聞かないなら、お前とは二度とセックスをしないし、もう会わない。どうする？聞くか？
それを聞いたリサは、彼氏を寝取られマゾにするということに抵抗感を感じながらも、神崎と別れたくないという一心から首を縦に振ります。
よーし、いい子だ。じゃあリサ、明日お前は彼氏の家に行け。彼氏の家に行って何をするかは、後でメッセージで伝えるから。明日がめちゃくちゃ楽しみになってきた。
登場人物や奴隷契約の経緯の説明は以上となります。それでは今からあなたが奴隷契約を結ぶ瞬間をご体験いただきます。こちらの音声をお聞きになる際ですが、自室のような周りに誰もいない場所でお聞きになることをご推奨します。それでは開始いたします。
ごめんね、こんな夜遅くに家に来ちゃって。最近あんまり話してなかったと思うけど、元気にしてた？あ、講義が忙しくなったんだね。そうだよね。君、今期は結構講義取ってて、たくさん単位取るぞって意気込んでたもんね。あの、実はね、今日は君に話さないといけないことがあって、それでこうやって君のお家に来ちゃったの。私ずっと前からサークルに入ってるのは知ってるよね。うん、そう、テニスサークル。 中学高校とずっとテニスやってたから、大学でも頑張りたいなって思って入ってるの。あんまりサークルの話はしたことなかったと思うんだけど、そのサークル結構飲み会があるのね。私はもう二十歳だから、結構参加しちゃってるんだけど、とっても楽しいの。あ、この前は君のお家の近くの居酒屋で飲み会したんだよ。君、行ったことあるかな？料理がとても美味しかったよ。あ、ごめんね。話が脱線しちゃったね。話したかったことなんだけど、その、飲み会で神崎さんっていう先輩に出会ったの。神崎さんは私の二個上の先輩で、テニスのこととか、講義のこと、あとインターシップのこととかいろいろ相談に乗ってくれて、とても優しい先輩なの。あ、ごめん。いきなりこんな話して怒ってる。そうだよね。最近全然連絡できてなかったのに、いきなり他の男の人の話したら怒るよね。でもちゃんと聞いてほしいの。私、実はあなたの秘密をちょっと知っちゃったの。ずっと前に、私とデートした時のこと、覚えてる？その時、君は私にスマホを貸してくれたでしょ？実はその時、見ちゃったの。そのスマホに、寝取られまぞって書かれた画像がたくさん入ってるの。君、実は、寝取られ、が好きなマゾなんでしょ？私ね、付き合ってからずっと疑問だったの。生まれて初めての彼女に、どうしてキスもしてくれないんだろうって。私は、君はプラトニックな関係を続けたいんだろうなっていうのを勝手に思い込んでて、素敵な人だなって、それを信じようとしてた。でも、その、寝取られまぞっていうのを見つけた途端、君を信じられなくなったの。きっと君は、私と、そういった行為をするよりも、私が他の誰かとエッチなことをするのを見たいんだろうなって思って。ねえ、違う？違わないよね？ああ、否定しないんだね。知ってたけど、最低。でもね、安心して。実は私、今日あなたに、その願いを叶えてあげるために来たの。さっき話した神崎さん、覚えてる？二個上の先輩。私、実は神崎さんのセフレなんだよね。驚いた？もちろん驚くよね。自分の初めての彼女が、もう他の誰かに奪われているなんて想像すらできないもんね。君はずーっと童貞なのに、私の処女は神崎先輩に捧げちゃった。もっと言うとね、私、君が寝取られまぞっていうことを知ってから、ずっと君と別れようか悩んでたの。幼馴染で、昔はとーってもかっこよくて、頼りになって、優しくて。大学に入って再会した時も、あの頃と変わらない、とても素敵な人だなって思って告白したんだけど。まさかそんな気持ち悪い性癖持ってるなんて思わなかったし。でね、それを神崎先輩に相談したら、神崎先輩はとっても優しいの。普通はそんな奴とはすぐ別れろって背中を押してくれると思うんだけど。神崎先輩は、彼氏がかわいそうだからそのまま付き合い続けてやれって言ってくれて。本当に優しいでしょ？でも条件があるの。私と君は、これからもずーっと彼氏彼女の関係なんだけど、もう、今後一切セックスはおろか、触れ合うことは禁止なの。まあ今までもやってこなかったから特に問題はないと思うけど。そしてね、私は神崎先輩のセフレのままで、君の目の前でセックスをするの。どう？君は 願い通り寝取られ魔女になれるんだよ。君、勃起してるよね。私が気づいてないと思ってた？ズボンが膨らんでるよ。私が神崎先輩のスフレってことを話し始めてから、少しずつ大きくなってるなって気づいてたんだけど、もう今は完全に勃起してるよね。ああ、気持ち悪い。今改めて君とは本当に別れたいなって思ったんだけど、君との関係を続けないと神崎先輩に捨てられるから、仕方なくこうやって交渉してあげてるの。で、どうするの？神崎先輩と私の寝取られ魔女になる？ならない？どっち？なりたいんだよね。ずーっとなりたかったんだよね。こういう関係に。ああ、よかった。神崎先輩に捨てられずに済むよ。じゃあ今から、君が神崎先輩と私の寝取られ魔女奴隷になるのを宣言してもらうね。神崎先輩の命令で、君がそれを宣言するときは、証拠のビデオを撮れって言われてるから、録画させてもらうね。あ、これについては拒否権ないから、諦めて。ここにスマホを置いて、録画開始。で、次は、あったあった。この紙、神崎先輩が作ってくれたの。なんて言うのかな。どれ？契約書？君は今から、神崎先輩や私の寝取られ魔女奴隷になるんだけど、具体的にどういった奴隷になるかを文字にして書いてくれてるの。私が今から、この契約書の中身を全部君に説明するから、君はそれを聞いた上で、寝取られ魔女奴隷になることを宣言するんだよ。わかった？君って本当に聞き分けいいんだね。じゃあ、もう一つ神崎先輩の命令を聞いてもらうね。奴隷契約書の説明に入る前に、君、服を全部脱いでもらっていいかな。え？何驚いた顔してるの？あのね、君は今から奴隷になるんだよ。奴隷は服なんて着ないよね。ね、そうだよね。えらいえらい。じゃあすぐに全部脱いでね。君のおちんちん、初めて見たけど、めちゃくちゃちっちゃいね。神崎先輩の何分の1だろう。そんなちっちゃいのとセックスしたいと思ってたなんて、昔の私、最悪かも。じゃあ服を脱ぎ終わったら、奴隷契約書を読み始めるね。あ、そうだそうだ。私が奴隷契約書を読んでいる間は、ずーっと、その小さいおちんちんをシコシコして、オナニーしてて。これも神崎先輩の命令なの。私が奴隷契約書を読む間は、彼氏にオナニーさせろって。もちろん勝手に言っちゃダメだよ。私が許可を出すまで言っちゃダメ。わかった？じゃあ、読み始めるね。タイトルは、寝取られ最下層魔女奴隷契約書。一つ目、君は、神崎とリサの寝取られ最下層魔女奴隷である。最下層だって、普通の魔女じゃないんだね。どういう意味かはわからないけど、とにかく君は一番下の身分ってことだね。二つ目、君は今後一切、リサに指一本触れてはならず、リサの裸を見ることも禁止する。正直触ってほしいとは一切思ってないけど、私の裸を見るのもダメなんだって。ずーっと彼氏彼女の関係なのにね。彼女の裸見れない彼氏って、ほん とかわいそう。三つ目、君は今後一切、神崎とリサの許可なしでオナニーしてはいけない。普段は低層帯を着用すること。低層帯かよくわからないんだけど、オナニーを禁止するものなのかな？それと、普段君がどれくらいオナニーしてるのかわからないけど、これからは神崎先輩と私の許可なしでは、オナニーできないんだね。ああ、かわいそう。あ、でも今はオナニーする手を緩めちゃいけないよ。ずーっとシコシコしててね。じゃあ続けるね。四つ目。君は今後ずっと、神崎とリサに最大限の敬意を持って臨むこと。二人の姿を見かけたら、すぐに全裸になり土下座で挨拶をすること。
あははは。
姿を見たら全裸で土下座で挨拶だって。できる？できるよね。やらないと捨てるよ。これって、どんな場所でもやらないといけないのかな？もし私が君と街中で会ったら、君、すぐにその場で全裸にならないといけないの？気持ち悪ぅ。私知らないふりしようかな。五つ目。君は、神崎とリサの前では後ろ手で手錠をすること。手錠もしないといけないんだ。いろいろと制限されてかわいそう。六つ目。君は神崎とリサの命令や指示にはどんな内容でも従い、二人を笑わせられるような芸をたくさん身につけておくこと。
芸だって。
芸って、どんな芸なんだろうね。こういうの疎いからあんまり想像できないけど、きっととっても下品なやつだよね。いろいろ調べて勉強しないといけないね。大学の講義とか大変だと思うけど、これからは下品な芸も頑張って覚えてね。最後七つ目。君は、毎月神崎とリサに、それぞれ一定の金額を納め、神崎とリサがセックスをするときは十分な量のコンドームを用意しなければならない。
神崎先輩ひどい。
君、神崎先輩と私にお金を貢がないといけないみたいだよ。しかもお金だけじゃなくて、コンドームも。あのね、君にいいこと教えてあげる。神崎先輩、とっても激しくて、一晩で何度もするの。だから、たくさんコンドームを用意してもらわないといけないよ。
ああ、でも彼氏なのに、彼女がセフレとセックスするのにコンドーム用意するなんて、どういう気持ちになっちゃうの？本当にかわいそう。
ネトラルサイカスオマゾ奴隷契約書の内容は、これで終わり。じゃあ、今からこの奴隷契約書に、写生してもらってもいいかな？
神崎先輩曰く、写生が夏印代わりなんだって。
これからカウントダウンするから、ゼロになったら写生してね。
5、4、3、2、1、0。はい。
いけ、
いけ、写生しろ
みじめに奴隷契約書に写生しちゃったね。それと君、おちんちんが小さいだけじゃなくて、精液の量も少ないんだね。
はあ、君とセックスしなくて本当に良かったかも。
じゃあ最後に、その奴隷契約書を持って、契約書の文章が見えるように、こっちに向けてもらってもいいかな。記念撮影してあげる。はい、撮るよー。ピース。いい感じ。じゃあ、これを神崎先輩に送って、と。あ、
すぐに既読ついた。神崎先輩、今からここに来るみたい。契約書の内容、忘れてないよね。会ったらすぐに土下座で挨拶だから。じゃあ、これからネトラで再仮装魔女奴隷として、いろいろと頑張ろうね。
奴隷契約体験サービスは以上となります。ネトラで再仮装魔女奴隷契約を結ぶ体験をお楽しみいただけましたでしょうか。私どもは今後も様々な奴隷契約体験サービスを提供させていただく予定です。機会がございましたら、ぜひサービスをご契約ください。またお客様にお会いできることを心よりお待ちしております。ありがとうございました。